タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
皆さんおはようございます。タオモトです。今日はですね、経営者の方が、参加をしているさまざまな会についてのですね、お話をさせていただきたいなというふうに思っています。何かこう夜になると経営者の人がね、じゃあなんとか会にどういう会に行ってくるよとか、税理士会に行ってくるよとか、なんとか行ってくるよみたいなね、話をしたりとか。役員になったから忙しいっていう話を聞いたりとかですね、いろんなところでの付き合いっていうのが増えてきますので、こう従業員さんの人からするとですね、一体何なんだってね、ただ飲んでるだけじゃないのかっていうような、いうふうに思われたりする分野であって、なかなかこう経営者と社員の方で意見がね、分かれてしまう部分ではあるので、一体どういう活動を経営者の方々がしていて、それは何のためにしているのかっていうような話をね、させていただきたいなというふうに思っています。私はもともとお酒が飲めない弱い体質なので、もともとそういうあんまりこう夜の付き合いとかっていうのはあんまり出る回数はですね、少ないは少ないんですけど、それでも独立する前と独立して経営者になった後ではやっぱり回数というものも違ってくるなと思いますし、特にやっぱり付き合う人数がですね、出会う人数が変わってくるんですよね。やっぱり一つの会社の中で働いてる時っていうのは、会社の社員、同僚ですよね、同僚と、取引先の社長と、そこの、経理の人とかですねっていうところに、ある程度こう限定される部分っていうのがあるんですけど、経営者になるとこう もっともっとですね、いろんな人に出会うと、それこそ何百人とか千人とかですね、こう名刺が増えていって、もちろんその出会った人すべてと今でもつながってるっていうわけにはさすがにいかないので、出会った人の中でこうお仕事につながることもあれば、お仕事には別につながらないけれども、こう会合で一緒になった時に一緒に楽しく食事をしたりとかっていう風な、人もいたりします。なんか個人的には結構人間関係でですね、神経質になるところがあるので、なんかそうやっていろんな人と会っている方がですね、一つのところにとどまっているよりも精神的には結構気楽なところはあったりします。なんかこういろんなコミュニティに所属していると、なんかどこかで一つ何かあってもですね、他のところでこうまた新しい出会いがあったりとかで、ちょっと言葉はあれですけど、一つ一つにこうあんまりこうこだわり気にしていられないところはあるのはあります。出会う人が多かったりとか、やることが多岐にわたるとですね、だそういうのが良し悪しだと思うんですけど、個人的には思い詰めなくていいのでかなり楽かなというようなところはあるんですけれども、じゃあそういう会っていうのに、なんで参加をしているのかっていう話ですよね。で一つは税理士会っていうのがあって、これは私はもともとその税理士っていう国家資格を持っているので入れる 入れるところなのか強制的に入らされているところなのか、まあ所属しなければいけないという意味では強制なんですけど、そこに入ってから交わるか交わらないかっていうのは人それぞれなので、参加をする人もいますし、しない人もいます。で、今日ちょうど出入り司会の今広島の東支部っていう私が所属しているところの、福利厚生事業、福利厚生費の福利厚生の一環としてですね、果物狩りっていうのをやってきたんですけど、平田観光農園っていうところ三好市にあるんですけどね、そこに果物狩りに行くと。で、まあ、税理士さんだけが集まっていくのではなくて、割とこう家族とか連れて行っていいですよみたいな話だったんで、まあ、私もですね妻と子供たちとですね行ってきたんですけど、まあ、行った先で一緒に行動する、まあ、バーベキューとかは一緒にねみんなで、食べるんですけど、果物狩りの時は自由行動で2時間ぐらい、好きに動いていいですよとかね。で、まあ、みんなでバスで帰るんですけど、車で来て車で帰ってもいいですよっていう、まあ、なんていうんですか、そういう自由な柔軟な部分があったりするんで、まあ、非常に気楽でですね、車で行って遊んで車で帰ってきたっていう話ではあるんですけど、そのまあ税理士会っていうところに所属するっていうのは、まあ資格を持っているから入ってますよっていうことの他に、やっぱりこうふとした時に出てくる会話っていうのが税金の話だったりするんですよね。税務署がどうとか最近の税制はどうとか、まあ、もちろんそんなに固い話ばっかりしてるわけではないので、非常にまあ雑談というかね、くだらない話であったり時事ネタであったりニュースの話とかいろいろするんですけど、そういうところに身を置けるっていうのは、なんか資格を持ってる人間の特権かなという気はしてるので、なんかそういうところに顔を出しておくっていうのは大事なのかなという気はしています。最近特にそのネットとかね YouTube とかいろいろ流行ってる、何でも情報が入手できる世の中なので、税金会社作りたいとか、この場合はどうなのかっていう、こうピンポイントで調べようと思ったら結構誰でも調べられるじゃないですか。で、結構こう詳しい人とかもいるんですよ。税理士さんじゃなくて資格持ってないけども、別にこれまで経理とかやってきてないけど調べてめっちゃ詳しいとかっていう社長さんもいるんですけど、じゃあその詳しいっていう人と資格を持って日々活動している税理士との違いって何かっていうと、やっぱり日頃からそういう税金の世界に身を置いているとか、まあ、アンテナが立ってるっていうんですかね、新聞とか読んでてもそういうなんだ調べようと思って調べる分野以外のところの税金の話がポッと耳に入って頭にの記憶に残ったりとか、あとはなんだメールマガジンとかを登録していて、毎日毎日こう税金の情報が勝手にこうね受け身の状態でもどんどん届くので、こう知識が蓄積されていくとか忘れないようになっているとかね、あとは定期購読とか言ってこう定期的に文章、税務通信とか言って書籍がと書類、新聞のような感じで税務的な情報が毎週届くとかっていうのもあるので、どれだけその身を置いておけるか置き続けられるかっていうのもね、非常に重要なんじゃないかと。やっぱり日々思うのは、ロールプレイングゲームなんかの世界と違って、やっぱりやらなければ忘れていってしまう、レベルが下がり続けてしまうっていうところがあるので、どれだけねこうレベルを上げるだけじゃなくて維持することも し続けないといけないっていう意味では、まあ税理士会とか、税理士さんとかと付き合うことで、なんか常にこう新しい知識を入れるとかね、っていうのも非常に大事なんじゃないかなというふうには思っています。で、まあ、それ以外にどんなことをやってるかというと、まあ、これも私、まあ、民間ですけど資格の話になると、まあ、キャッシュフロー構築協会ですけれども、キャッシュフロー構築協会はどうなんでしょうね、まあ、私はキャッシュフロー構築なんでキャッシュフロー構築協会ですけど、例えば、それ以外の資格を持っている人はそれぞれの資格のところに所属している、まあ、似たようなところだとは思います。キャッシュフローに関してとかコーチングに関しても勉強していなければもうどんどん知識が減っていくというか、こうテクニック的なものも話ができなくなったりするので、そういう環境に身を置いておくっていうのは、まあ、大事だと思いますし、割とその 結構高いんですよ。受験というかね、資格なんですけど、別に受講すれば誰でも受かるので、試験勉強っていう意味では、なんだろう、誰でも受かるんです。受かるというか、もらえる資格なんですけど、それを受験するのに何十万円もかかるっていうような資格なので、受けてる人がみんな意識が高いというか、そういう意味での、あっちは仲間のつながりっていうのが非常に大事にしているっていうような、組織かなという気はしています。他に入っているものっていうと、中小企業家同友会っていうのがあるんですけど、これは経営者の方であれば入っている人も、入っているよとか、知ってるよっていう人も、知ってるよとか誘われたよとか、一回顔出したことあるよとかっていう人も多いんじゃないかと思うんですけども、いろんな会社の経営者の人が所属している会です。その何でしょうかね、例えばその営業するとかっていう時に、学生さん向けに営業するとかっていう塾の講師の人とか、なんかテキストを売ってる人とかで学生さんがターゲットなんであれば、別にそういう社長の集まりには顔を出さないわけですよ。そういう学生さんにどうアプローチするかっていうことを考えるわけですけれども、そうではなくて、経営者の方たちとビジネスをしている方とかっていうのは、経営者の人と知り合いたいとかね。で、まあ直接その営業を言ってしまうとですね、煙たがられることもあるんですけど、まあそうじゃなくて、いろんな業種のいろんな人と知り合いたい。例えば私で言うところの、事業の人とまあつながりたいっていうのは、なんとなくね、こう司法書士の人とつながって登記をお願いするとか、社会保険労務士の先生とつながって、顧問先の人が人で給料計算とか人で悩んでたら社労士さんにお願いするとかっていうのは分かりやすいと思うんですけど、それ以外にも、例えば顧問先の飲食店が、ちょっとこう集客で困ってると、どういうふうに売っていけばいいんだっていう話になった時に、その同友会でそのデザイン会社の社長さんなんかと私がこう知り合えるわけですよね。そうすると、そのデザイン会社の社長と一緒に顧問先を訪問して、どういうふうにやっていけば今後このお店のね、集客効果につながるかっていう一緒に話ができたりとかで、いいタイミングが良ければ、補助金を使ってね、そういう新しい施策、新しい、ビジネス設計をしていきましょうって言った時に、こう手出しが、自己負担が少なく済むっていうケースなんかもあったりするので、非常に、以前ちょっとそういう話をね、一緒にデザイン会社の社長と私と顧問先の社長と、3人でさせていただいたってことがあるんですけど、あれとかもやっぱり飛び込みでデザイン会社に入ってよろしくって言っても、デザイン会社の人は私もその社長のことも知らないし、私もそのデザイン会社の社長のこと知らない中でいきなりこう飛び込んでいって、どんなことをしてもらえるのか、いくらぐらいかかるのかわからない中でやるって、結構やっぱりスタートから不安な要素が満載というかね、自分ところのデザインだったらまだそれでもいいんですけど、お客さんに対して紹介するってなるとやっぱりかなり気を使いますので、でその同友会とかで活動していると、毎月会ったりするんですよ。毎月会議があって、会って話をする中でこう仲良くなるとか、性格が分かるとか、で性格が分かって仲良くなって、その飲み会とかあると聞くじゃないですか、いくらぐらいなんですかとか、こういう会社あるんですけど、その場合に、どういう支援してもらえますかとかって話ができるので、それでね、紹介ができるっていうケースもあるので、そういう経営者の集まりに行くっていうのも、大切なことなのかなというふうに思っています。もちろん業種によってはその営業のために行くっていうのはありだと思います。さっきのデザイン会社の方で言うと、私が要はそれで依頼をしているわけなので、補助金が下りる下りないによって、そのいくらぐらいの規模感、予算感になるかわからないんで、今回に関してはケースバイケースですけれども、そうやって仲良くなるからこそ、その社長にお願いしようということで、社長にとっては営業になるというか、売上アップにつながるっていう、ケースもあるんじゃないかなと思います。で、難しいのは、 じゃあ例えばただ人脈が増えるとか、ただ売上アップにつながるっていうだけじゃないんですよね。そこはまあもちろんプラス面はあるんですけど、入ることのデメリットとしてはやっぱりその時間が取られるっていうのがあるんですよね。あとはまあ会費としてお金がかかる、毎月いくらみたいな感じでお金がかかるんですけど、何に時間が取られるかっていうと、そのやっぱり所属している会っていうのが何でしょうかね、あの 2,3 人でやってる会じゃないので、何百人とか何千人とか何万人とかっていう、まあ、所属している会であればあるほど、日本中とかね、がやってる組織なのであれば、事務局っていうのがあって、事務局とのやり取りをしたりとかで、じゃあ例えば何千人っていたときに、みんなが並列でね、全員が同じ立場のでやる と、なんだ、まとまりがなくなるんで、やっぱりトップの人っていうのが必要なわけですよ。で会長っていうのがいたりとかで、会長が一人だけだと収集がつかないんで、じゃあ広島支部の支部長がいるとかね、広島の支部の支部長だけでもそんな何百人もまとめられないよっていうことで、 A 地区会の地区会長、 B 地区会の地区会長とかっていうことでね、なったりするわけですよ。で B 地区会の地区会長の下に副地区会長がいたりとか、なんだろう、人数が増やしたいっていうのはやっぱりどこのそういうあの会とかもね、あの減っていくだけだと衰退していきますし、新しい人を、新しい風を吹き、ね、入れたいということでね、どんどんどんどんこう仲間を募集するっていう、そういう仲間を募集する委員会があったりとか、こういうことをやってますよっていうのを、ま、会の中の人たちに伝えたい、会の外の人たちに伝えたいっていうことで広報委員っていうのがあったりとか、まあ、私は今広報委員なんで、何か会が研修会があった時に研修会に出て、それを写真撮って記事にしてっていうのもやったりしてるんですけど、なんだろう、そういうやっぱり役割がそれぞれ出てくるっていうのがそういう会の特徴ではあります。でもちろんそのただただ営業とかただただその人脈作りに参加してるわけではないので、あの勉強するっていうのがありますから、研修会を開催して講師の人が、まあ、外部から呼んでくる時もあれば自分たちの中から選ぶこともありますけど、講師を選んで喋って勉強してっていうのをね、やっていくということもありますので、そういう運営をねみんなでやっていこうっていう話なので、当然お金だけじゃなくって、そういう役回りっていうものに関してね、時間が取られると。だからさっきのこうデザイン会社の社長と仲良くなるって、別に初めて会って仲良しっていうわけにはいかないので、あのやっぱりこうね、毎月とか何かことあるごとにお会いして話をしてっていうところで仲良くなっていくわけなので、仲良くなるたびにそれだけのステップを踏むということは、やっぱりそれなりに忙しくなるということではあります。でこの前毎月のように研修会をやっててですね、A 地区会、B 地区会、C 地区会、D 地区会って、まあ、毎月どこも研修やってるんで、今オンラインの世の中ですからどこからも参加はできるんですけども、とある先輩に言われたことでまさしくその通りだなと思ったのが、研修会をした時に大体まあいつも2時間ぐらいやるんですけど、発表って1時間ぐらいなんですよ。講師の人が発表します。でその話に関して後半1時間でグループ討論っていうのをやるんですけど、その例えば 4,5 人の経営者がそのテーマに対して意見を言い合う、うちはこうしてるとかこんなこと悩んでるとかっていうのを話し合うっていう時間を設けるのを、まあ毎月のようにやってるんですけど、なんかそのグループ討論こそがこの同友会の醍醐味だよねっていう意見を聞いて、で確かになっていうね、その他の会社の人がどう悩んでるかとか、どんなことを考えてるかっていうのを聞く機会って本当にないんですよ。例えばじゃあ税理士がお客さんが増えてきたから忙しくなったからそういう会に参加しない、まあ、もちろんねその会に参加したから売上が上がるわけじゃないので、どうしても敬遠し優先順位的に下がってしまうので、それはしないと。で会社事務所に戻って仕事したいっていう風なに考える人も多いんですけど、でそれだけだったらやっぱり自分がやってる仕事の範囲、付き合う人の範囲っていうのが限定されるので、 なかなかこう新しい考え方とかいろんな考え方を学ぶ機会っていうのが減っていくんですよ。だからそういうなんとか会とかっていうのに参加して、いろんな人と仲良くなっていろんな意見を聞くことができる場に身を置くっていうのも非常にまあ大事だなということは思ってます。まあ、なのでこう営業のために人脈を増やすためにっていうことで5個も10個も会に参加している人っていうのもいるんですけど、なんかそれをやってしまうと逆にその一つ一つのこの付き合いっていうのが全くないまま一回名刺配って終わりとかっていう話になっちゃうので、なんかそれは自分には向いてないかな。いや、所属はしてるんですよ。なんでしょう、独立した時にいろんなところに顔を出し、やっぱり営業しなきゃいけないとか人脈広げたいっていうのがあったのでいろんなところに顔を出したので、いろんなところに会費を払っててですね、それがまた微妙にこう1年に1回8000円とか1年に1回1万5000円っていうようなところの会にいろいろ参加してるんで、ちょっと実は1回はどっかで棚卸しはねしないといけないなと思いながら、これはいろんな会社の経理を見てるとですね、同じような会社多いんですよね。やっぱりもう行ってない会に対しての会費をずっと払ってて、なんか付き合いだったりとか解約しづらかったりっていうのでずっと入ってるっていうところはあるんですけど、まあ数多くいろんな会に行って、それもどれもちゃんと毎月参加して親睦を深めるっていう人ももちろんいます。でそれは立場的には多分営業の人だったり社長でもどんどんこういろんな人と知り合ってどんどんね増やしていくっていうようなことをメインにしている方はそういうふうにやられている方もいますと。まあいろんなね関わり方がありますよ。私はそのまあ一つ二つに関してしっかりとやるからにはしっかりちゃんとやるっていうようなスタンスかなと思ってます。全くゼロにはするつもりはないですね。ゼロにすると会社の中だけになってしまうので、であとはそういうふうにやっていくと今度夜がいっぱいいっぱいになるんですよね。夜の会で、研修が終わったらもう8時9時とかになってるんで飲みに行きましょうみたいな話になるんで、まあ、コロナになってコロナ禍の中ではだいぶ減りましたし、なんかこれからまた戻ってくるのか、そのなんていうんですかね、来年再来年になった時にまた飲み会が増える世の中に戻るのか、それでもやっぱりオンラインで終わってしまうケースっていうのが多いのかまだ分かりませんけども、その後懇親会に行って夜ご飯食べてとかっていうね、まあ形は続けていきたいなというふうにはまあ思ってはいますと。でそれやると夜が忙しくなるんですよ。で、まあ、夜をそんなにね週に毎日毎日、研修したり飲んだりっていうことをすると、今度こう事務所内のね自分のところの会社の仕事が回らなくなるとか、まあ家族サービスができなくなるとか、まあいろんな弊害もあるので、夜をそんなに増やし続けることができないっていう時に、朝の時間を利用しようっていう人たちもいるんですよね。で私も入ってるんですけど、倫理法人会っていうの組織があって、でこれは毎週1回、朝の6時から7時まで、それこそまたねいろんな人のお話、いろんな経営者の方のお話を聞くっていうことをやってます。でこれは非常に私の中では、正直しんどいんですよ。朝が弱いので、6時に街中に行かないといけないっていうことは、まあ、5時台に起きないといけないっていうことですごく大変なところはあるんですけれども、何でしょうかね、その時間に起きてでも話を聞きに行こうっていう人たちなんで、やっぱりそういう意味での意識が高いんですよね。で、ただただなんとなく話を聞きに行こうとか、なんとなく営業のためにとかっていう人はやっぱりさすがにそこまで朝起きてどうこうしようというふうには思わないので、皆さんこう割とこうなんでしょう、意識高かったりとかすごくこう感じのいい人が多いなっていう印象を持っていて、で持ち回りで話をするので意識高い人が講師をしてその人のビジネスだったり、何でしょう、経験を失敗談とか成功談とか聞くことができるので、まあ面白いなっていうのが一つと、あとはその終わった時間が7時とかで、通常の営業が始まるまあ9時までの2時間とかですね、 喫茶店に行ってコーヒー朝食食べながら考え事をするっていう時間がなんか思いのほか自分に合ってるというか、9時から職場に、まあ、9時じゃなくても8時半でも8時でもいいんですけど、朝職場に行くとどうしても仕事のモードになるんですよね。で、仕事をすぐ始めなきゃ、あれやんなきゃ、これやんなきゃ、メール見なきゃ、スケジュール確認しなきゃって言って、ついつい仕事を始めてしまって、で気づいたら夜になってみたいな話になるんですけど、意外と朝の時間に喫茶店とか行って1時間2時間座ってると結構他のことを考えるんですよね。仕事しようってならないというか、なんか よくその第二領域って言って、重要だけど急ぎじゃないこと、緊急じゃないことっていうのがあるんですよ。会社のことを考える、会社のビジョンを考えるとか、5年後10年後のことを考える、人生を考えるとか、まあ、そういう第二領域っていうものがあって、なんかそういうことを考える時間に使えてるんですよね。なんかそれが非常に自分にとって有意義で、まあ、それをこう週に2日3日と増やしていければいいんですけど、なかなかこう週1ですらもうこうついつい寝たくなってしまう時もあるので、何とも偉そうなことは言えないんですけど、なんかその時間を使えるようになったっていうのが、この倫理法人会に誘ってもらって入ってみて、いい経験というか良かったなって思うことの一つですかね。なので皆さんの周りの経営者の方がなんかいろいろこう夜の活動が忙しいとか、役員になったから大変だとか、朝早起きしてどうこうって話をしていってた時にですね、それぞれのやっぱり目的っていうのがあって、単純に飲みたいんだねとか、もう営業でせっせとこうなんか名刺配って回ってるんだねっていうだけではない、何かその活動その活動ごとの意味とかっていうのがきっとあるので、なんかそれを聞いてみて、まあ従業員の人であったら聞いてみて、あ、社長がそんな考えなんだなっていうのを知るっていうのでもいいでしょうし、皆さんが経営者なんだったら他の経営者がなんでその会に入っているのかっていうのを聞いてみるとね、いいと思います。高いお金払って時間使ってやってますから、理由ってやっぱ1個や2個じゃないんですよね。営業のためにとかなんか1個じゃないはずなんですよ。いくつか理由があって、まあ、辞められなくなってっていう話もよく聞きますけど、こう入り込みすぎてね、会長になっちゃったんでみたいな話も聞くんですけど、でも本気でやる気がなかったら会長にまでなれるわけはないので、まあ、何かしらね意味があってそこには入ってるということになりますから、なんかそういうところでこう活動を続けていく意味っていうのを見つけてね、1つや2つじゃなくて3つ4つ5つ6つ入る理由っていうのをつけて、前向きにどれも捉え、活動できていったらいいんじゃないかなというふうに思っています。エンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
というわけで、本日はですね、税理士会の会合がありましたので、まあ、それも含めていろんな経済活動ということについてのお話をさせていただきました。本日は以上にしていきたいと思います。いってらっしゃい。